コロサイ人への手紙第1章13節から17節。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。
私にはインターネットの面白いページを見つけては、それを知らせてくれる友達がおります。私は彼のことを勝手にミスターグーグルと呼んでおります。で、今回ミスターグーグルがテネシーにすごいおばあちゃんがいるよと教えてくれました。で、彼が送ってくれた E メールにありますリンクをたどりますと、 YouTube の画面が出てきましたね。そのニュースの一コマがそこに映りました。タイトルに Powerful Words と書いてありました。テネシーにダイヤーカウンティーというところがあるそうですが、そのダイヤーズバーグという町、そのウォールマートの近くのグロッサリーに92歳のポーリン・ジャコビさんが買い物に行きました。さあ家に帰りましょうとドライバーシートに乗りましたら、パッセンジャーシートに見知らぬ男が入ってきてそこに座るんです。そしていきなりポーリンさんに拳銃を突きつけて、金を出せ、そう脅しました。ところがポーリンさんはそれにひるまずにこう言いました。あんたが拳銃を撃ったらね、私は天国行くけどあんたは地獄に落ちるんだよ。そしてこの車にはね、イエス様がおられるんだ、私がどこに行ってもイエス様が一緒なんだよ、そう話しまして、10分ほどイエス様のお話をその男にしたんです。そうすると男は涙を流してそれを聞いたそうです。ポーリンさんは自分の方からその男に10ドル札をあげて、ウイスキーなど買っちゃダメだよ、念を押して去らせました。男はポーリンさんの方にキスをして歩いて行ったということだそうです。で、去年2007年12月6日のニュースでした。92歳のおばあちゃんは腕力で強盗をやっつけたのではありません。防犯スプレーを持っていたわけでもありません。聖書の言葉でこの男に強盗を思いとどまらせ、自分を守ったのです。それでこのニュースにはパワフルワーズ、素晴らしい力を持った神様の言葉、そういうタイトルがついたわけですね。似たような話は前も私お話したと思うんですが、2005年アトランタでありました。3月11日のことです。アトランタの裁判所で殺人の容疑者ブライアン・ニコルが裁判を受けるため15人の警備員にガードされて法廷に連れてこられました。どうやって隙をついたのか分かりませんが、ブライアンは拳銃を奪いまして、裁判官、警備員、そしてそこにいました法廷リポーター、まあ、そういうマスコミの人がいますよね。そういう人たちを次々に撃って法廷から逃げ出し、アパートの一室に隠れました。そこには26歳の女性が一人で住んでおりました。ブライアンは彼女を人質に取って立てこもったのです。で、この女性はアシュレ・スミスという方で、不幸なことに、彼女のご主人は彼女と生まれたばかりの女の子を残しまして事故で亡くなりました。アシュレさんはそのショックから ドラッグに手を出すようになったんですね。それでもう子供もそんなドラッグをする母親のところに置いておけないというわけで、おばあさんに、おばあさんじゃない、おばさんに預けられていました。で、彼女は孤独な日々を過ごしていました。けれどもドラッグアビュースの治療のために通いましたクリスチャンのクリニックを通して、彼女ははっきりとした信仰を持つようになったのです。そしてそこから立ち直りました。自分の信仰を成長させたいと思って一冊の本を買って読んでいました。それが私たちも読みましたリック・ウォレンの Purpose Driven Life でした。で、彼女はブライアンの人質になりましたけれども、恐れることなく自分の身の上を話し始めました。そしてその時にちょうど開いていた人生の目的、Purpose Driven Life の第33章から彼女は神様のことを話し出したんです。ブライアンは神妙な気持ちで彼女の話を聞き、そしてその話を聞いているうちに悔い改めてシャーリーさんを解放し、シャーリーさんじゃない、アシュレーさんでしたね。アシュレーさんを解放して自首して出た。これは大きなニュースになりましたね。ポーリンさんもアシュレーさんもすごい人だと思いますが、でも決して特別な人ではありません。私たちと同じ普通の人でした。いや、普通というよりもポーリンさんは92歳、老齢になっているという噂を持っていました。アシュレさんはシングルマザーで元ドラッグの患者であったというハンディを持っている人たちでした。何が彼女たちをそんなにも強くしたのでしょうか。それは彼女たちがイエス・キリストを信じる信仰を持っていたこと、そしてその信仰によって私は天国に行くけどあなたは地獄だよ、天国に行くっていうはっきりとした目的を持っていた、その目的のある人生を持っていたということですね。もしみんながそのように人生の目的を知ってその目的に生きていたら、本当に幸せな生涯を送れるでしょう。そして世の中ももっと良くなるでしょうね。しかし残念ながら多くの人は目的のない人生を送っています。リック・ウォレンはPurpose Driven Life の中で、人々は目的によってドライブされているんでなくて、他のものによってドライブされ人生を送っている、そう言っています。そして彼が挙げましたのは5つ、もう随分前に勉強しましたが覚えていらっしゃいますか。第1が在籍感、第2は怒り、第3は恐れ、第4は物質主義っていうんですが、まあ物と金と分かりやすく言いましょうか。第5が受け入れられたいという願望、ね、アテンションプリーズ、私を見て、私を見て、私を受け入れてって、そういうことであります。第1の在籍感というのは過去に犯した罪や失敗にいつまでも縛られていることです。私たちは犯罪を犯すことはないでしょうが、しかし罪は犯します。人を刃物で傷つけることはなくても言葉で傷つけることはあります。アメリカや日本では姦淫罪というものはありませんから、それは犯罪にはなりません。しかし道徳的には罪です。愛という言葉でどんなに公とされていても不倫は罪です。他に私たちは妬み、欲深さ、高ぶり、そして高ぶりの裏返しが劣等感。劣等感を持っている人っていうのは謙遜な人じゃないんです。高慢があるから劣等感が生まれるんですが、そういうものによって多くの罪を犯しています。人は罪の性質を持ち罪を犯します。また人は皆不完全で過ちも犯します。失敗のない人は誰もいません。どんなに良い動機で善意からしたとしても間違ったことをしてしまう、的外れなことをしてしまう、失敗を犯してしまうものです。罪や過ちを軽く考えるべきではありませんけれども、 罪の許しを知らない人々は過去に犯した罪や過ちに縛られてしまって、何をするにも過去の苦い体験が蘇ってきて先に進めない、そういうことがありますね。真面目で誠実な人ほど在籍感を強く持ちます。キリストの救いは何よりも罪からの救いでしたね。私たちを罪の牢獄から解放してくれるのです。キリストの福音は罪の許しの福音です。キリストを信じて許されている、だから平気で罪を犯していいとか、どうせ人は罪人なんだから罪を犯してもしょうがないのだ、私はそういうことを言おうとしていません。それは間違った教えです。キリストを信じる者は罪に対して敏感になります。真剣に罪を悔い改めるようになりますけれども、同時に不必要な罪責感から解放されます。そして目的のある人生を生きることができるようになるのです。第二の怒りというのは案外穏やかそうに見える人にもあります。怒りを外に表しますと他の人から退けられますね、立場を失いますね。だから自分を守るために怒りを内側に隠しているだけということが多いのです。しかしどんなに怒りを隠しても怒りはいつか外に出てきます。それが意地悪とかいじめとか、あるいは他の人を支配する、そういうことになって現れてくるんです。また他の人を傷つけないようにと怒りを自分の心の中にしまい込んでいる人もありますが、それによって今度は自分を傷つけ自分を押しつぶしてしまいます。怒りは正しく処理されなければいけません。怒りのすべてが悪いわけではありません。悪や不正に対して怒りを持たない方が間違っている場合もあります。しかし私たちの怒りの多くは物事を正しく知らないで誤解して勝手に勘違いして怒ってしまうということもありましょう。自分のわがままが通らないために怒るという非常にレベルの低いものもあるでしょう。罪深い性質から出てくるものもあるのです。ですから私たちはそれを正しく処理しなければなりません。私たちの怒りとその背後にある感情、それをすべて知ってくださるもの、それを解決してくださるお方はイエス・キリストだけです。イエス・キリストに感情のすべてを打ち上げて祈る、その祈りによって私たちは怒りから解放されます。目的のある人生を生きることができます。第三に、多くの人は恐れに取りつかれています。先週ある集まりで日本のテレビに占い師が登場するんだけれども、それをどう思うかということが話題になりました。最近日本での話ですが、ある宗教が占いで人々に恐怖心を与えてお金を脅し取る、そういう事件がありましたね。で、そうした時に必ず使われる言葉が、先祖があなたを呪っている、祟っているというんですね。そういうことを聞くと怖いですね。日本では今でも何かというと呪いとか祟りとかという言葉がよく使われます。現代の日本人も未だに平安時代の人々と同じように呪いや祟りを恐れている。おかしなことですが実際はそうなのです。しかしよく考えてみてください。先祖は本当にあなたを呪うでしょうか、あなたに祟るでしょうか。一体自分の子供や孫を呪う親があるでしょうか。あなたが世を去って何世代かの後先祖様になった時にですよ、あなたは子孫を呪ってやりたいですか。子孫の幸せ繁栄を願いこそすれ、決して呪ったり祟ったりはしないでしょう。聖書にイエス様が話されたラザロと金持ちという例え話があります。乞食のラザロは世を去ってユダヤ人の先祖アブラハムのいる幸いなところに行きました。金持ちは自分の間違った生き方のために 苦しみの場所に行きました。金持ちは後悔しまして、自分の親族が自分と同じような苦しいところに来なくて済むように、ラザロを親族に使わしてよくよく言い聞かせてください、こうアブラハムにお願いをするのです。まあ、このお話の結末は別のところにあるんですが、この例え話の中で金持ちは自分の親族の幸い、しかも霊的な幸いを願ってますね。そのように先祖は子孫の幸せを願うものであります。先祖が子孫を呪ったり祟ったりすることは皆さん決してありません。ですからそういう言葉に惑わされてはいけないのです。イエス・キリストを信じる者はこうした無意味な恐れから解放されます。イエス・キリストはただ一人死んで蘇られたお方、生きている者、そして死んだ者、すべての主です。イエス様は生きている者の世界も死んだ者の世界もすべて治めていらっしゃいます。この王の王、主の主に信頼するときに、私たちはポーリンさんやアシュレイさんのように恐れのない目的のある人生を生きることができます。第4の物と金については多く語る必要はないでしょう。6000以上のハイテック企業がひしめいているここシリコンバレーはまさに物と金が幅を利かせている地域です。けれども皆さん、物と金は人を幸せにはしません。物や金は目的ではありません。それはもっと偉大な目的のために使われる手段にすぎません。このことについては今週の水曜日の夜の祈り会で学ぶことになっています。物や金を追い求めているこの社会の中で、私たちはどう祈ったらいいのかということを勉強することになっています。イエス・キリストを信じる者は物と金の奴隷から解放されます。目的のある人生を生きることができます。第5の受け入れられたいという願望、これについても先週ある集まりで話題になりました。ある人がこう話してくれました。日本にいた時、他の人がどうしているかをよく観察しなさい、そしてその通りにしなさいと言われた。でも私はあんまり気がつかないから、その通りできないと非難され、仲間外れにされ、つらい思いをしました、というのです。そのような社会では物事を自分がどう思うかってやっていけないんですね。他の人がどう思うか、他の人からどう見られるか、それで生きていかなきゃいけないわけです。そこには主体的な生き方も自由もありません。アメリカでは人々の第一の関心事は自己の確立です。自分が何を目指しどのように生きていくか、これが大事なのです。ところが日本では人々の第一の関心事は人間関係です。どうやったら人とうまくやっていけるか、それが全てである。そのように、新聞に統計が出ておりました。だから日本人の方が人への気遣いができていいんですよという人もありますが、確かにそういう面がないわけではないでしょう。しかし自己が確立していないところでは、人への気遣いが時としておせっかいになります。干渉になります。そしてそれを超えて支配になります。いわゆるコディペンデンシーという人間関係の病気なんですね。自己の確立を大切にしているアメリカ人がじゃあ不親切かといったらそうじゃないです。日本人よりももっと報いを求めないで困っている人を進んで助けます。道を聞いてもわざわざそこまで一緒に行ってくれる人もあります。実際私はそのように親切にしていただいた経験があります。また人の良いところを見つけ出しては温かい心でそれを褒めてくれます。私の家内も何度もあなたの着ているもの素敵ね、なんてこう見知らぬ人から褒められるっていう経験を持っています。自分を大切にするからこそ相手の人格も 本当に大切にできるんだろうと私は思います。リック・ウォレンは受け入れられたいという願望、これが高じますと人を喜ばせようとして自分を見失う、そうその本の中に書いています。イエス・キリストを信じる者は自分が神様の目にどう見えるかを大切にします。そのことによって人の目にどう見えるかということから解放されるのです。そして主体的な神様を喜ばせる生活、目的のある人生を生きることができるようになるのです。今朝私は人生を目的を持って生きている人とそうでない人とについてお話をしました。だから目的を持って生きましょう、ここで終わってもいいわけですね。一般のお話としてはそれでいいのかもしれません。しかしここで私が終わればそれは聖書の説教、神の言葉にはなりません。なおもう一つのことをお話ししなければなりません。それは私たちの人生に目的を与えるお方がイエス・キリストだということです。私がそのように話しますと、あなた牧師だからそのいろんなことを無理やりにイエス・キリストに結びつけようとするんでしょ、そういうふうに言うかもしれません。また他の人はいちいちイエス様を持ち出さなくっても神様を持ち出さなくってもいいじゃないですか、そんな神様なくったって私は良い生活ができますよ、いいことができますよ、道徳的にちゃんとやっていけますよ、それ私はそんなに悪い人間じゃない、弱い人間じゃない、そういう方もあります。聖書は単なる道徳の書物ではありません。神様がその一人をイエス・キリストを世に使わせてくださったのが、私たちが少しばかり道徳的になるためではありません。それだったらイエス様は十字架にかかる必要はなかったし、初代のクリスチャンたちは殉教してまでこの聖書を守る必要はなかったのです。聖書の教えの中心はイエス・キリストご自身です。今朝の聖書ではイエス・キリストは神の御子と呼ばれています。コロサイ 1-16 に、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。とあります。この世界はイエス・キリストによって、イエス・キリストのために作られました。人間はこの大宇宙の中で本当に塵に過ぎないような存在なのに、自分を創造者の立場に、神の立場に置こうとしていませんか？実際人間は自分が神になろうとして罪の中に陥ったではありませんか？人間は自分で善悪の基準を決め、自分で自分の人生の目的を設定できると思い込んでいます。しかし善悪の基準、それは神が定めるものです。この世界の目的を設定されるのは神様です。世界と人間を作られた神様だけがそれができます。もし神様がいらっしゃらなければ、またイエス・キリストが神の御子、神ご自身でなければ、実は世界には善も悪も目的も消えてなくなります。道徳的に生きるということ自体が無意味になってしまいます。誰一人人生の目的を見出すことができません。けれども事実は教えています。この世界と人間は神によって作られ、私たちは神から離れては存在すらできないのです。何もいちいち神様を持ち出さなくてもというのは善良そうに見えながら一番罪深い考え方であると私は思います。信仰がなくても正しく生きられますよという人がいますが、本当でしょうか？本当に人間はそれほど立派で強いのでしょうか？ 自分で自分のしたいことを決め、その通りに実行できるのは神様だけです。私たち人間は環境に依存しています。その影響を受けています。天気が悪ければ気分がめいってしまいます。天気が良ければ肺になるかもしれません。周りの環境によってしたいと思うことができなくなるのが私たちです。自分で決めているようでいて、多くのものの影響を私たちは受けています。誰かこの時代にこの国に生まれたいと思って生まれてきた人がいるでしょうか。男として生まれるのか、女として生まれるのか、どんな環境に生まれるのか、誰も自分では選択できませんでした。先ほど、正しい目的を持たない人々は、在籍感、怒り、恐れ、物と金、そして受け入れられたいという願望に縛られている。そう話しました。誰がそれらのものから解放してくれるのでしょうか。決して自分の力ではできないのです。そこから解放してくださるのはイエス・キリストです。聖書は言っています。神は私たちを暗闇の圧制から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち、罪の許しを得ています。イエス・キリストに信頼する以外に、そうしたものから解放され、神様の目的の中に生きる道はありません。イエス・キリストは世界の主であり、すべての人の主です。そして同時に、罪のために損なわれた世界を回復してくださるお方、罪人の救い主です。イエス・キリスト、私たちの救い主として使わせてくださった神様の大きな愛を知るとき、私たちに神様への愛が生まれます。イエス・キリストへの信頼が生まれます。この愛によって、この信頼によって、私たちは初めてイエス・キリストが与えてくださる人生の目的に生きることができるようになります。イエス・キリストへの信仰なしに、人生の目的に誰一人生きることはできません。ですから、目的に導かれた幸いな人生を送りたいと願う人は、イエス・キリストのもとに来るのです。イエス・キリストによって、イエス・キリストを目的として生きていくのです。お一人一人に、そのような信仰が与えられることを心から願ってやみません。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちが目的を持った幸いな人生を生きることができるようにと、ご自分の御子を世に使わされました。御子イエス様は十字架の死と復活によって私たちを閉じ込めていたその暗闇の圧制から解放してくださいました。私たちを生まれ変わらせ、新しく作り変えてくださいました。誕生がなくてどうして人生があるでしょうか。解放がなくてどうして私たちは自由を味わえるでしょうか。どうぞ主よ、目的に導かれて生きるその人生のために、私たちを信仰によって生まれ変わらせてください。あなたのお力によって私たちを解放してください。私たちに新しい思い、新しい心、そして何よりもあなたへの愛を与え、満たしてください。御子イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。